はい、どうも沢田信也です。今回のお相手はワンちゃんです。
あ、どうもワンです、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
サイコパスについて話そうということですが、
サイコパスですね。はい、はい、
まあ、以前ちょっとリスナーさんからお便り会の時にも紹介したんですけど、なんかサイコパスやってくださいみたいなお便り聞いてたんですよ。
はい。
で、はあはあ、なるほどなと。で、まあ、はい、私も見てますから、
はい、
まあ、やってもいいよなと思ってたんですけど、特にやるような内容もないなとか思ってたんですが、
そうですね。特に今収録段階で、
はい、
だいぶ話が転じてきてるところなので、
ちょっとなんかここに来て、あ、なんか面白くなってきたっていうのがあったから、
はい、
じゃあ話そうぜっていうことでワンちゃんを呼びました。
はい、完全にそのフィーリングで話しますが、よろしくお願いします。
そうですね。私沢田家ではですね、
はいはい、
アニメを見るにあたってはですね、
はい、
おそらく多くのアニメファンの人が見ているであろう見方ではなく、もっと浅い見方をしていて、
はい、
単にこうご飯を食べながら見ているっていう。
まあ、なんか一番健全な見方ですよね。テレビを見る
上で。作品に向き合っていないんですよ、正直なところね。
はい。
もうご飯見ながら、とりあえず流してて、面白ければ母面白、思んなかったらつまんねえな、っていう程度のものですわ、正直。
はい。
で、そんな調子でサイコパスが始まった時に見てた当初は、
はい。
正直つまんねえなってずっと思ったんですよ。
はい、わかります。
なんやったら嫁、まあ基本飯食ってる時やから嫁と見てるんですけど、
はい。
もう早送りとかしてましたからね。わ
その気持ちでもすごいわかります。
早送りしても内容わかるわとか思って。でもそれがなんかこう2クールに入って少しした頃からですね。
はい。
おやおや？何かちょっと面白い気がするみたいな気持ちになってきまして。
はい。
現時点で、僕の方では18話まで見てる状態ですよ。
そうですね。北海道だと今17話が最新かな。
うん。
はい、ぐらいですね。はい。
で、ここに来て、おいおい、盛り上がってきてるやないかと。
はい。
なんやったら最近はもうご飯を食べた後、サイコパスを見るかってちゃんと見てますからね。
はい。
ご飯見てるときは、もやもやサマーズとかを見てますから。
あ、ちゃんと本当にサイコパスを見ようと思って
見てます、ね。サイコパスを見ようと思って、見てますからね、最近は。それぐらいな作品になりましたよ。
はい、はい、はい、はい。
僕からしては。
はい。
まあ、ワンちゃん的にはどんな感じですか？
僕は、僕もポッドキャストやってるんですけど、そのポッドキャストの、が、自体がそのアニメを扱うものだったりするので、そういうのもあって、すごい真剣に見てる部類だと思います。
一番最初から向き合おうと思って見てたわけですな。
ただ、正直、サイコパスは、最初はあんまちゃんと見てなくて。
向き合えよ。
そうですよね。だから、この収録撮るにあたって、
うん、
もう一回見直してきました。
あら、素晴らしい。
はい。
はい、僕は早送りしたところは、早送りしっぱなしで見直してもないですけどね。
でも、だいぶはい、今は記憶に新しい段階、状態で見えますね。はい。
単純な話として、今は面白く感じているという感じで。
最近は面白くなってきましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、面白いよねっていう話をしましょうか。
そうですね。
面白いよね。
面白いですね。どの辺が面白いと思うんですかね。
まあ、要は、
はい。
要はって言ったけど、
はい。
要もできないですよね、なんか。なんかね、なんか、はい、あの作品、すごい語りにくくて、
はい。
なんか物語として見ると、
はい。
そんな大層な話じゃなくないですか。
うん。なんか設定が応用であるように見せかけてるだけであって、うん、中の話はそこまで、なんだろう。なんか SF をちゃんと扱ってるわけでもないし、実は。
うん、
今落ち着いてきてる設定みたいなところ、テーマみたいな話も、結構何のジャンルでもできるんじゃないのかな、みたいな話でもあって、
うん。
サイコパスのやりたいことってか、今話が転じているところと、それまでその前半でやってきたその積み上げの部分が合致してない感じがするのがあるんですよね。
うん
うん、で、まあ、話、このサイコパスにだけによらないんですけど、話を話すときって、最後の結論に持っていくために、いろんなこう、説得をするわけじゃないですか。
説得？
例 例えば、こういうふうな話をしているときに、僕はそのサイコパスを面白いとは思うんですけど、でもやっぱり、荒がめだとなっていうふうに思ってるんですよ、僕は。
うん。
で、その結論を、結論に説得力を持たせるがために、今こういうふうに着名というか弁解をしてるわけなんですけど、
うん、
その部分の弁解の部分が、サイコパスはすごい雑だと思うんですよねっていう。
うん。誤解を見せやな。なんかその積み重ねが合致してないっていうのがすごくよくわかるのが、はい、要はその2クールに入って面白いなって思わせられた気持ちっていうのが、
はい、
別に1クールを踏まえた上での気持ちではないっていう感じなわけですよ。
はいはいはいはい。
単純に見せ方として、
はい、
実はこの世界はあなたたちが思ってるような世界じゃないんだよみたいな感じであるとか、
はいはい、
なんかこう単純にその牧島という人間が、
はい、
のシビラシステムに引っかからない人間であるっていうことが分かってからの、
うんうん
うん、なんていうんですかね、こう取り物的な感じの展開であるとか、
はい、
っていう要所要所で、おなんか面白げって思わされてるぐらいの感覚しか僕は今はないんですよね。でそれを踏まえてワンクール目を変えてみたときに、なんで面白く感じてなかったのかなって思うと、
はい、
そのストーリーが平坦だったっていうのも
ありますね。
あるんですけど、
はい、
すごい違和感をすごい感じてて、
はい、
あの世界って言うたら、はい、今の僕たちの価値観の世界じゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
で、はい、どことなく奇妙な感じをずっとしてて、
はい、
なんかこうしっくりこんなっていう居心地の悪さを感じてた上で、
めっちゃわかります、はい、
ストーリーが平坦やったから、
はい、
どこで楽しんだらええねんっていうのが、
はい、
すごい分からなかったっていうのがあって、でもそれが2クールに入って、
はい、
要はあの世界の価値観っていうのがそもそも僕たちが今生きてる世界の価値観じゃないとこからの話なんだっていうのをやっと2クール目で分かったんですよ、僕はね、
はい、
でそこに来て牧島のやろうとしている行為とかの理由が分かって気始めた時に、自分の中だけでなるほどそういうことか感があったから、
はい、
初めてそこで作品を理解したような感じになって、うんうんうん、面白く感じられるようになったなっていう心の変遷。
はい。
で、ね、今何が一番面白いかって、自分の中で今何が面白いかっていうと、はい、18話を見てる段階では、
はい、
めっちゃ負け島の立場で見てるんですよ。
はい。
あの世界おかしいよって思いながら、
はい、
見てる。
はい。
なんで、牧島が主人公な感じ？
ああ。
俺的には、
まあ。あれですね、ひねた感じの見方をしてますね。
いや、なんていうかね、だってね、おかしいでしょ、あの世界どう考えても。
はい、おかしいと思いますよ。
今の僕たちが生きてる、ね、はい、社会常識とかから考えると、
はい。
変じゃないですか、どう考えても。
はい。
だから今の僕たちがあの世界にポンって送り出されたら、
はい。
牧島と同じ考え方になりますって。
まあそうですね。
ただ犯罪を犯すかどうかは別にしてもね。
はい。
で、そういう意味では、なんか、物語の最初の方では、
はい。
牧島が本当正規の悪者のように描かれてたけど、
はい。
で、それに対して鴻上がなんか、ね、牧島を追っかけるっていう構図で、うん、牧島はどれだけの悪党やねんと思ってたけど、
うん。
変にこう、納得してしまったもん。わかるって。世界を、この社会を壊したいっていう気持ちわかるって思って。
はい。
だから、なんやろな、今ちょっと牧島目線で見てて面白いって感じかな。
うん、なるほど。
ただ物語の主軸としては、やっぱ鴻上が主人公なわけやから、
はい。
じゃあ鴻上主人公ってした場合、あと、あの女の子誰でしたっけ、名前忘れたっけ。
あれ茜だっけな、あの、朱色の朱ですよね。
そうですね、茜、茜、はい、なのかな。
茜かな、はい。
あの子もまあいわば主人公なわけですから、
はい、
そっちが軸にした場合、じゃあどうやって結末を迎えるのっていうところは大いに興味があるかな。
だって、まあそうですね、
牧島が勝つっていう結末はないじゃないですか、どう考えても。
はい。
ね、何かしら鴻上とその茜ですか、監視官の方を主人公とした結末になるわけじゃないですか、きっとね。
はい。
でもあの世界のありようとかを考えると。そんな納得のいく結末ってありえるんとか思うところが興味の対象かな。
そうですね。なんか僕自身が今一番楽しみにしてるのは、結構そのサイコパス の中で多分集約されてきてるのが正義ってなんだろうみたいな話になってきてると思うんですよね。うん、なんかその、まあ、今だと確かあの、何話で言ったか忘れたんですけど、サイコパスのあるその日本だけが法治国家の唯一の法治国家らしいんですよ、あの世界って、
うん。そう、なんかそれも前ネットで見たけど、脚本家が語る裏設定みたいなのが、
はい。あ、そうそう、近代ですよ。なんか、あ、ウィキ君ってのかな、なんかそれで、だからそのでもその法治国家の方もシビラシステムによって形成されてるみたいなのがあって、うん、で、まあだからそういう明らかにおかしいけど、まあ法では裁けない悪があるとして、その悪を裁くにはみたいな話に今なってきてると思うんですけど、うん、なんか僕いまいちそれに入り込めないってさっきも言ったんですけど、っていうのがあって、で、まあ、沢田さんみたいにその、負け島目線でってことは僕できてなくて、その、まあ、俺自身の個人的な感想で言うと、その、さっきも言った気がしますけど、設定の説明不足みたいなのが結構でかいと思ってて、うん、今回みたいなサイコパスって近未来ものじゃないですか。で、近未来ものって、まあ、SF でファンタジーなんですけど、現実っていう、今自分たちが住んでる世界の地続きっていう、うんうんことが、暗黙の了解という暗黙の前提としてあるから、その比較対象として、現実でもいう常識が反映されちゃうんですよね。
うん。
で、だからこそ、面白かったりするんですけど、自分と関連付けられるっていう部分で。
うん。
ただ、そこの部分のリンクっていうものをガチって設定してくれないと、ちょっとでも矛盾を感じてしまうと、そこから自分の自身の関連性から離れちゃうんですよね。
まあ、フィクションならフィクションならで、説得力っていうのを設定か何かでこちらに感じさせてほしいっていう、
ね。そうなんですよ。
確かにそれは、それは思ってて、はい、その、脚本家の裏設定話を見たときに思ってんけど、その、ワンクール見てたときには、
はい。
シビラシステムなんて世間で受け入れられるわけなんかないじゃない。
全く同じこと思ってました。
単純に思うじゃないですか、
はい。思いますね。
それが受け入れられてる時点でおかしな世界なわけですよ、あそこの世界は。はい、で、なんでそこが受け入れられたかっていうことに関しては、語られていないので。
ああ、そうなんですね。
で、その脚本家の裏話をネットの記事で見ただけでは、なんか、強制的にああいう世界になったわけではなく、
はい、
自然とああいう世界になったっていうふうに語られてたので、
はい、
だからシビラシステムは世に必要なものであるという認識で社会に溶け込んでいったらしいんですよ。そこに関しては作中では何も語られていないから、
そうなんですよね。
単純に言うたら単なるディストピアにしか見えないじゃないですか。
わかります。そうなんですよね。
そういう意味では、その、乗っていけないっていうのはすごくわかる。
うん。そこの部分に寄せて言うと、これ確か設定が2112だっけな。なんかに、それぐらいの、結構近いんですよ。うん、今の2013年から。で、シビラシステム自体が作られたのも、確か50年前とか、それぐらいの時代、うん、世代で、で、そんなシビラシステムが、を、みんながみんなそんな簡単に受け入れてるのかなっていうのって、
うん、
そこからなんか説明がないと普通入っていけないじゃないですか。
うんうん、
にもかかわらずそれがなくてみんな受け入れてて、で、なんか、なおかつ、その中にいる人たちが、恐怖っていう人が本来、本能的に持っているはずのものが、消え失せるまで行ってるっていう、うん、それって、世代、一世代二世代じゃ、消えるはずがないと思うじゃないですか。そんなもの、だってそれって多分、50年ぐらいしかシビラシステムがないとしたら、その時代から生きてる人たちが、すでに亡くしてるってことですよね。その、生まれ変わりではなく。
うん。
そんなん絶対おかしいじゃないですか。
まあね、だからシビラシステムが導入される前の人もバリバリ現役で生きてる世界っていうことやから、
はい。
じゃあその人たちは、そんな社会を受け入れてるのかって、いう疑問に対する答えっていうのはないからね、作中では。
はい。でも、漠然とみんな受け入れてるんですよね。
そうなんね。ディストピアであることが当たり前のところからスタートしているから、はい、だから俺、鴻上とかにも感情移入できんかってんな。だから、牧島さんの目的が分かった時に、すごい牧島さん目線になってしまって。
はいはいはい。
そもそもがおかしな世界やから、あそこが。
はい。
それを壊そうとしている目的を持った人なんだって分かった瞬間に、僕の中ではもう牧島さんが主人公です。
なるほど。
そうだそうだって。
ね、
それもね、ちょっと、そういう、まあまあ、 矛盾の突っ込み出したらキリがないねんけど、
はい、
あくまで雑談レベルで言うと、
はい、
あのヘルメットが出てきて、
ね、
暴動が起こった時に、
はい、
みんな我慢してたんやって思った。
はい、
普通に受け入れられてないじゃんって。
そうなんです。しかもあれ我慢してたとしたら色相判定絶対赤だと思いません。
ああ、そこら辺がちょっと不思議よね、なんか。え、あなたたちはじゃあ日々、こんな世界おかしいよって思って生きてたのっていう疑問。
そうなんですよ。そんなことしたらみんな潜在犯じゃねえかよっていうふうに思ってる。そもそも潜在犯とかの基準の設定の仕方とかも結構曖昧で。
まあね。まあ、結果としてはなんかたくさんの脳みそが、なんか、
そうそうそう。
勝手に決めてたっていう話になってるけど。
なんか、その種明かしを食らった時にすげえ俺の問題意識をうやむやされたなって思ってみんながみんなそういう風に思ってるっていう建前は作んなきゃどっちにしろまずいじゃないですか、うん、本音はあれだったにしても、
うん、
でその部分の説明もしてくれよっていう風に俺は思ってたんですけどそれもないじゃないですか、うん、もう本音がさらされたってことは
まあね
なんだなって思って
そうねだからあの社会を受け入れているのか受け入れていないのかっていう描写はちょっといまいち足りてないから最初乗ってかれなかったっていうのあるわな
そうですねそれはありました、うん
まあ、ただ僕としてはその単純に展開としてちょっと興味をそそられてしまったっていうのがあるからもう牧島さんが主人公って決めたあとはもう牧島さんですけど大概はいつも気持ち悪いですけどね
そうですね。
普通に犯罪者ですけどね、あいつも。
そうですね、普通に犯罪者だし。
やかや言うて。
そうですね。いやそうですね。あの、免罪体質とかもあるじゃないですか。その、牧島とか、あの、赤根監視官とかが持っている体質で、
うん、
あの、色相チェックがいつもクリアカラーだってやつ。
うん、
あれも結構キーになってくると思ってて、でも今のところだとあんまわかんないじゃないですか。あれが何なのか。
うん
で、僕が一つその、立ててた仮説が、その、この現代社会でいうサイコパスが、
うんうん、
この社会ではサイコパスではないんじゃないかっていう、
お
う話で。だから、要するに、その色相チェックが感情にすごい左右されるっていうことは、
うん、
人を殺すときにすごいストレスを感じるからサイコパスチェックで、その、チェックが上がるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから人を殺さない、あ、殺す殺さないっていうか、その人を殺すっていう意識がなく人を殺せるっていうのが、そもそもサイコパスのクリアカラーなんじゃないかっていうふうに俺も思ってて。
お、すごい、面白い。それ俺の意見にしよう。
どうぞ。
いや、あれでしょ。だから要はもうそもそも人間というものは感情の生き物なくせに、
はい、
その感情が死んでるあの社会自体がもうおかしいのであんならば、僕たちが生きてるこの世界の価値観と逆転した世界だっていう話ですよね。
そうそうそう。そうなってくるとこのサイコパスっていう、題名自体がすごい皮肉めいてきて。
すごい、ちょっと正解言っちゃったんちゃう？
めっちゃおもろい。いや、でも、これもさ、間違いなんですよね。
いや、だからそういう意味ではね、だからさっきの話に戻んねんけど、
はい、
その、鴻上からしてみたら、個人的感情で、まあ、同僚が殺されたから、その仇として牧島を追っかけてるし、牧島を始末することが彼にとっての正義であるし、結末であると思ってるわけじゃないですか。
はい、
でも、牧島の、目線から、そのシビリアシステムの裏側とか、今の世界の成り立ちが語られてしまった今、はい、鴻上が牧島殺しても何も終わらないじゃないですか、あの世界の中での根本的な問題的なものは。
そうなんですよね。
じゃあ結論どうすんねんっていうね。
は
い、
うん。
で、かといって、じゃあ鴻上と、まあ、あの、赤根監視官がですね、
はい、
牧島の目的も分かったし、シビリアシステムの全貌も分かりましたと。
はい。
まずそこでそれをおかしいと思うかどうかっていう選択があるのかな？
そうですね。確か、あれ？いつだっけ？なんか、鴻上は、自分がその牧島を追うことが正義だっていうふうに言ってて、うん、でも、常森茜の方は、自分が、あ、じゃあその、牧島を追うことも正義だけど、秩序を守るのも正義だっていう風に言ってた気がするんですよね。
手紙に書いてた。
ですよ。なんか、それの、なんかそのバランス感覚を持っている常森茜に何かしらの一アクションあるなっていう、外部からの、あるかなみたいな、感じは。
どう結末つけんのやろう。現時点ではやっぱり、こう、興味の対象としてはそこかなって思うねんけど。
そうですね。 なんか、オープニング2回ぐらい変わってるじゃないですか。うん、1回変わってて、その2パターンだと思うんですけど、確か1パターン目の方が、鴻上と茜が対峙してる感じだったはずなんですよね。
そんなとこまで見てない。
いやー、だからあれがもしもオープニングの演出だけでないとしたら、秩序側とカオス側で分かれるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
はい。
正解ちゃ
う？本当ですか？なんか、ここで言って外したらすげえ恥ずかしいんですけど。あんま
私は考察はできませんけれども。
まあ、そういう考え方もありかな、みたいな。
なるほどな。
はい。そうなんですよね。
まあ、でも本当、まあ、突っ込み出すとキリがない。その突っ込み出す部分をあえて逆手に取ったの中の展開っていうのもあるのかなと思ってはするけど。
そうなんですよ。なんか最後の最後で全部説明つけてくれるんじゃないかっていう期待はかなりあるんですけど。
やっぱり、その最初の話に戻っちまいますけど、あのシビラシステムが自然と受け入れられてるということ自体がそもそもおかしいっていうことに対して、何かしらの答えを出してくれるんかなっていう。
はい、そうですね。あまりにもおかしすぎますからね。ちょっと。
びっくりしたのが、暴動起こった時にさ、
はい。
警察少なって思って。
ああ。
そんな警察の人手が足りないぐらい、犯罪が起こらない社会であるっていう前提の世界やったんやって、あの時初めて思ったから。
そうなんです。なんかそこでも完全にこっちの世界とのリンクが切れたなっていうふうに思って。
そもそもで言うところの僕らが生きているこの世界の警察組織っていうのはもうないわけじゃないですか、あの世界の中ではね。
そうですね。
すごい縮小されてるわけでしょ。
はい。
規模的にも人数的にも。はい。だってそもそも犯罪なんか起こらへんっていうのが前提なわけやから。
はい。
多くはようわからんロボットがね、処理したりするわけでして。っていう世界なんだっていうのが、あの時初めて僕は見てて、飯食いながら、やっと分かったんですよ。なるほどなと。
ですね。まあ、どうなんでしょうね、これね。はい。
いやでも世界の成り立ちとか、そういうところは、掘り投げたまんま、人と人の対峙の結末だけを描いて、さあ好きなように考えてねっていう終わり方をする可能性はあるでしょうけどね。
エヴァ的な感じですか。
何が正義かなんてそれは君たち次第だよみたいな。
そう、なんか設定の方を全部放り投げるのってあれじゃないですか。ガイナックスがかなりお家芸じゃないですか。
だって
はい、
まあ、さっきまでの話とはまた逆のことを言ってしまうんやけれども。
はいはい。
その設定じゃなくても、この展開はできたわけやから。
そうなんですよね。
はい。だから設定を語ることは別にどうでもいいんじゃないかなっていう見方。
はい。
だから、掘り投げパターンも大いにあり得る話であるのかなと。
そうですね。まあ、そうですね。話としてはその、SF の中での話というよりは、なんか人間の本質的な部分の話に終始する感じはするので、あんまり、そうですね、そこの世界観に説得力を持たせる意味は今はにおいてはないかもしれないですね。
だからそういうところを突っ込み出すときりがないなと思うのがさ、やっぱりどう考えても、そのシビラシステムがあんな目立つところにあったらあかんやろっていう。
はいはい、あれですか、下のあれですか。
そんな、一箇所に固めといたらあかんやんって。
ああ。
単純に思うし。
なんか、ここ、すげえ突っ込みたいと思ったんですけど、シビラシステムを二人発見するじゃないですか、かがりと、もう一人、犯罪者の人が。うん、見つけるときに、脳が、全部まあ、ケースに入ってて、それを、UFO キャッチャーみたいなあれが、ガチャッって上に上げて移動させるみたいな。
そこもっとネット的な何かじゃないのっていう。
本当に、あの動作いるみたいな。
それ入れ替えなくていいやん、別にっていうね。
そうなんですよね。なんか、なんでそこだけなんかアナログチックなのみたいな。
ちょっと一昔前の表現やなっていう。
はい、なんか、なんだろう。そうです。80年、90年ぐらいの、SF 映画にありそうな感じの、タイプがしてて。
だって、まあ、要は選ばれし者の脳みそをあそこに固めたっていうのであるならば、
はい。
よくあるパターンであるならば、脳みそを全部データ化して電子の方に投げてしまってもいいわけじゃないですか。
そうですね。
脳みそっていう物理的なね、細胞をあのまま保存して、UFO キャッチャーでカチャカチャこう入れ替える必要性も全くないから、
はい。
なんなんやろね、あれは。
あれ何してるんですかね。
その意思の伝達を入れ替えてるんじゃないですか、なんか。
はい。なんか、でも、あの話聞いてると、こう、単純にその、拡張した脳の合議体みたいな。一つ一つの自我を持ってて、っていう感じ。
一人脳内会議みたいなものでしょ、あれって。
そうなんですか、あれ。
たくさんの脳、要は、たくさんの脳を、の意識を全体で共有してるわけでしょ、あの人たちは。人格というものは別になくて。
え、いや、人格はあります。
あれはあくまで外に出るときに与えられてるだけの話であって、シビラシステムとしては、一応意識としては統合体じゃないの、あれは。
いや、多分それが、いや、僕もそう思ってたんですけど、多分、いや、どっちなんだ、これ2パターンあって、考え方が、なんだっけ、副総監だっけ、あ、総監おばちゃん、佐々木原涼子さんがやってる、あの方がいるじゃないですか。あのおばちゃんがいて、あの脳みそを、あん中にいる脳みそが、とりあえず、なんだっけ、トーマ、コウザブロの脳みそだったはずなんですけど、あの脳みそが外部に出てきて、で、あの中に入ってるパターンと、インプットされてるパターンと、で、2パターンあると思うんですよ。
その、トーマ・コウザブロおばちゃんは、
はい。
牧島にやられてしまったじゃないですか。
やられてしまいました。
次の回でおばちゃん出てきてたじゃないですか。
はい。
あのおばちゃんは、トーマ・コウザブロおばちゃんなんですか？
じゃない、じゃないかっていうふうに僕は思ってるんですけど。
別の脳のまた誰かっていう話。
はい。なんか、僕がその、全部脳が並列化されててっていうのは、その、あのおばちゃんの中に、普通になんかこう、まあ、コピーみたいな脳があって、そこに、自己と自我として誰かがインストールされて、で話してるのかなっていうふうに俺は思ってたんですけど。
いや、だから、その、おばちゃんとしてアウトプットするときだけ自我を与えられてて、UFO キャッチャーでカチャカチャやられてるときは、一応全部繋がってんじゃないの？
どっちなんですかね。いや、俺は普通にみんながみんな自我は自我で持っていて、で、それがもう脳だけだから発露できないだけであって、で、それを外部端末に入れることによって、意思を表現するっていう方から、そのゲームボーイとソフトの関係だと思ったんですよ。思ったんですよ。
でもそれやったらさ、シビラシステムって結局はさ、
はい、
究極の選ばれし人間たちが自分たちの勝手で、あいつ悪い、あいつ良いって判断してるっていう。
っていうことかなって。
仕組みやんな。そのコンピューターではなくて、はい、結局脳が判断してるよっていうのが、
そうですね。
シビラシステムってことやんな。
はい。
で、それを瞬間的に判断するために、コンピューターテクノロジーと、選ばれし脳たちの意識を直結させて、その、サイコパスシステムが稼働してるっていうことよね、あの世界では。
そうですね。
そこに、もし個性と自我があったら、すげえ反発とかしちゃうんじゃないの、
はい、なんか、いや、それは、そこはなんかもう多数決とかじゃないですか。わかんないけど。
ああ、そこら辺分からへんな。なんか今どういう仕組みなんか。
そうですよね。で、しかもシビラシステム、あ、沢田さんってあれですか、その、脳自体が、あの女の人に入れ替えられてると思います。
いや、あれはなんか電気信号的な何かが、データがいってるだけじゃないの、入れ物に。
なんか
物理的な脳みそはもうあそこにしかないんじゃないの。
なんか、何話あったか忘れたんですけど、その、牧島が逃げるときに、殺すじゃないですか、トーマ・コウザブロとしてのおばちゃんを、
うん。
で、死ぬのは怖いかいっていう風に牧島が言ってるじゃないですか。で、もしもそのデータだけが、こう、送られてるとすると、トーマ・コウザブロと死ぬはずがないんですよ、ね。
バックアップがどっかになるしな。
はい。で、だから、脳があっこに入ってるってことになるんですけど。
物理的に？
物理的に。
あ、じゃあ、UFO キャッチャーでパカってこう、取られて、あのおばちゃんの頭にパカってこう入れられて。
パカパーンって入って。
それはそれでまたなんか。
そうなんです。それはそれで矛盾するんですよね。
なんて穴のありすぎなシステムなのだっていう話。
だってめちゃくちゃ、こう、隠さなきゃいけないはずのシステムの一部が、定期的にこう入れ替わって、しかも暇つぶしという理由で、 脳を毎回入れ替えて出てくることになるんで、
すごい極端な話言ったら、あのシビラシステムの建物が爆撃とかされたら全てが終わってしまうわけやからさ。
そうですね、
なんかここ日本全国をっていうか、あれそもそも日本全国の話なの？
日本全国なんじゃないですかね。
首都圏の話じゃないの？
いや、日本全国があの、わかんないですね、
選ばれし脳みそで判断されてるんかな、日本全国が。
あ、でも、だって三権分立がもうなくなっちゃって、で、裁判制度もなくなってるって言ってるんで、多分それ国単位だと思います、さすがに。
じゃ日本全国のシビラシステムはあそこにある脳みそで判断されてるんやったら、
はい、
そんな危険な仕組みある？
本当ですよね。てか、せめて一元化は避けるべきですよ。
今の時代ですらデータセンターとかめっちゃ分散してるよ。
そうですよね。
クラウドとか言ってる時代なのに今ですら。逆クラウドじゃないですか、あの。
いやー、ちょっとそうですね。なんか現代からの延長線上で考えるにしては、ちょっとなんかリスク管理ができてなさすぎる感じしますね。そう考えると。
実はあの脳みその、あれもフェイク？
マジですか？マジでここで3点しますか。
システムとして全然いけてへんよね、考えたらシビラシステムって。
そうですね、なんかそうだからそもそもこんななんで受け入れてんのって話になってますし、
まあ、突っ込み出すといろんなところが
入りがないです、
ね、気になるからこその牧島頑張れの目線ですよ、もう僕は。
あ、そうですね、ぶっ壊しちまえよ。
そもそもがおかしい世界やから、ぶっ壊しちまえよ、
ね、お前も悪い、お前もおかしいけどこの社会もおかしいわ。そうそう。
でね、まだ関係ない話やねんけどさ、
はい、
なんかそのシビラシステムの正体が分かった時にさ、
はい、
これを世界に放送したらみたいなこと言ってなかったっけ、なんか知らせたら大変なことになるぞみたいな感じになってたけど、
はい、
仮にあれが世にさらされたとして、
はいはい、
みんなどう思うんやろって。
正直あんまり影響ないんじゃないかなって思いますけどね。なんか一部のアングラ系で活躍しそうですけど、
それはそれでみたいな感じにしかならんちゃうかなと思って。例えばさ、
はい、
その映画のマトリックスとかやったらさ、
はい、
実はこの世界は嘘なんですよ、バーチャルなんですよ、本当のあなたはカプセルに入れられて電池と同じ役割をしてるんですよっていうのを本当に知ったらバリショックやん、はい、って。
そうですね。
でもシビラシステムぐらいやったらさ、
はい、
っていうぐらいじゃない、なんか。
ああ、もしもあれを本物として受け入れたとしてもってことですか、う
ん、なんか、それで世の中180度転覆しないでしょって。
そうですね。確かにあの脳みそだけ見せられて、もう何が何だか分かんないし、素人からしたら何にしたって。
で、シビラシステムのせいで虐げられてた人たちは、めっちゃ憤慨すると思うんやんか。
はいはいはいはい、そうですね。
あんな脳みそごときに俺たちの人生を決められなくちゃいけないんだってなって、
はい。
まあ、あのヘルメット暴動の延長みたいなのが、ヘルメットなしで行われていくと思うんやけど、
うんうんうん。
あの世界の中で普通にいい人生を選択させられてた人は、
はい。
別に何も思わないんじゃないかなっていう。
確かにそうですよね。
なんか、自分の子を取り上げられて、もういいのかって言われても、いや別に俺今困ってないしみたいな。
うんうんうん。
感じがするじゃない。
それあるかもしれないですね。
そんなにセンセーショナルじゃないんじゃないかなっていう、うん、あれをバラされたところです。
ですね。まあ、あんだけ鬱屈した人がいるからどうなるかわかんないですけど、あのヘルメット事件で。
そう、幸せに生きれた人たちからすると、
そうなんですよね。
大したことはないっていう。
うんうん。それは言えてるかもしれない。
なぜなら俺別に今、幸せだしって。
はい。そうですね。
結局、そのシビラシステムのせいで、その鬱屈した人生を歩まされた人たちが憤慨してわーって暴動とか起こしたら、それは社会的にその人たちが悪ってされるでしょ。
はい。
その平和に生きてる人たちの平和を乱しやがってっていう意味で、
はい、
結局鬱屈した人たちは何も救われなく終わるよね。
うんうんうん。
シビラシステムはこうですよっていうのがバラされたところで、
そうですね。
何が目的やったやろ。
そう、まあ、あのアニメの中での目的はそのシビラシステム自体を破壊するというか、あの安心神話というかを 崩壊させるみたいなのが目的だったっぽいですけど、
行き着くところ結局牧島個人の都合で、
はい、
こんな世界面白くないやいっていう気持ちでの行動でしかないよな、考えたら。
まあそうですね、はい、
そう言ってしまうとまるで小さな物語になってきたよね。なんか
そうですね、うん、多分このサイコパスってブレードランナーかなんかを下地にしてるんじゃないかと思うんですけど、
まあ電気、
あ、アンドロイドは電気羊の夢を見るか
見るかみたいな言ってますから、
は
い、
あ、言ってますよね。そうですよ。なんか一定そのブレードランナー自体も話自体は結構ちっちゃいテーマだったりするんで、そこはそれでいいのかなってちょっと思ったりしますけど、
ちっちゃいテーマっていうか今話して思ってんけど、
はい、
別に誰も困ってないよね、あの世界で。
うん、うん、あ、その世界的に何か問題が生じてるわけではないですよね、うん、
それはシビラシステムのせいで不都合な人生を歩まされた人間もいますけど、
はい、
なんか不都合な人生を歩まされてる人もきっといるんでしょう、あの世界では、はい、でもそれって別に俺たちが今生きてる世界でも似たようなもんあったりするわけじゃないですか、
はい、
その出生の違いとかいろんな要素が絡まって、はい、自分の望む人生を歩めてない人とかもいるわけですよ、世の中には。
はい、うん、
そんな悪な社会でもないよね別に。
そうなんですよね。てか、これすげえ全部想像妄想なんですけど、多分この作品って、この社会にも法律じゃ裁けない悪っていうのがあって、うん、で、そういうことがあるよっていうものの表現として、このアニメではシビラシステムと、それに、では裁けない牧島省吾っていう感じのものが、もう全然出てきていると、いうふうに、うん、出してるかなっていうふうに思うんですけど、うん、でもさっき言ったみたいに僕らはこれをリンクさせて、現実とリンクさせて考えられなくて、うん、っていうのはありますよねっていう。
そやな。
はい。
なんか、どういう角度から見ても何らかのモヤモヤが残ってしまうという意味では、
そうなんですよね。
腑に落ちない作品やなと今話してて思いました。うん、
はい。
ただ展開だけを見て、なんか今面白がってるんだって今思いました。
はい。ただ多分俺、僕そんなにうろぶちさんについてもゲームも脚本、ゲームについても脚本っていうかアニメについてもあんま見てないので、なんとも言えないですけど、ちゃんと最後整合性表してくれんじゃないのかっていう期待はあるんですけど。
整合性を持ってくれる脚本家なんですか、そもそもとして。僕はよく知らないんです
が。
別にそんな整合性を持ったのを売りにしてるわけではないでしょう、きっと。
あ、まあ、確かに。なんか、まあ、整合性って言うと、あまりにもカチッてしすぎてますけど、こう、もやもやが残らない程度に吹っ飛ばしてくれないのかなっていう、ふうに思うんですけど。
最後は、円環の断りに、なって。
あ、アルティメット・マキシマが。
マキシマが。
マキシマが、シビラシステムという魔女を。
すべてをなかったことにするっていう。
あ、そうですね。最後なんかですね。鴻上というキューベと、茜というホムラが出てきてみたいな感じで。
なんか、いろいろこういう話ができること自体が、おそらくサイコパスの楽しみ方の一つでもあるのかなと。
そうですね。そういう意味では面白みはかなりあると思います。うん、
これはちょっと結末がある意味楽しみやな、
はい、そうですね、結末
正直納得させてくれなくていいっすよ、はい、僕はどういう結末になってもなるほどって僕は言いますよ、きっと
これを踏まえた上で新たに話題が提供されるかもしれないっていうことですかね、はい、
なんかもうその時のシチュエーションが面白ければもう僕は良しとします。現に段階今そうやし、
あ、物語としてまとまりはもう望まないと。
特に別に。脳みそが爆発するシーンさえあればいいです。
そこは受注ハックあると思いますけどね。爆発、まあそうですね。
もらえた厚生省でしたっけ、あのビル。
あ、 確か高、そうですね、高成長。
なんかもう、ズズズズズズっつって、あの、崩れていく、ベターな、
はいはいはい。
とか、してくれたら、僕、それでいいですわ。
確かに、あの、毎回、おあつらい向きに、あ、違うか、あっこ場所違うわ。高成長のビルじゃないですよね、毎回、あの、表示されるビルって。
あれは何、あれは何のタワーなんやろ？
あっこは警察庁か、なんかですか。
あれが高成長じゃないの？シビラシステムの、違うんかな？
わかんないっす。わかんないっすね。
まあ、いかんせん僕、飯食いながらしか見てないで、そこまで詳しく見てない。はい、あ、俺見たいシーン、思いついたわ。
はい、どうぞ。
あの銃あるやん。
あ、ドミネーターですね。
ドミネーター。
はい。
最後、あのドミネーターであの脳みそたちを破裂させていくっていう。
それ、いいっすね。でも、あれですね、すげえ地味な作業になりますね。
なんか、ね、ドミネーターは本来そのサイコパス数値がね、犯罪係数が高いやつしか撃てない銃なのに、はい、まあ、そこは何らかの理由を適当にくっつけてくれたらいいですわ。あの銃で、脳みそたち自らが爆裂させられていくっていう。
それ、いいっすね。
ね、いいじゃないですか。
はい。
鴻上がね、なんかかっこいいセリフを吐きながら、脳みそたちを爆裂させていったらいいんですよ。
なるほど。
あ、でもなんかあのおばちゃんがそれで爆裂させられるシーンはありそうやな。
あ、おばちゃん。そうですね。あ。なんか、自殺とかでもいいですけど、自殺っていうか、その脳みそ自体が、もう自分が死ねるっていうか、死にたいっていう風になって、ドミネーターをか使わせて、殺してやす、殺させていくみたいな、やっと自由になれるわ。
それをすると、シビラシステムがちょっと、いいやつになるじゃないですか。
あー。
同情してしまうじゃないですか、少し。
なるほど、確かに。
あ、そうは、
そうか。
完全悪でやってほしいな。悪、
なるほど、なるほど。
悪に、の立場になるものをやってほしい。まあ、そんなとこですかね。
そうですね。
なんかすごいこう、まとまりのない会話がずっと続いてしまったような感じがしますが。
そうですね。しかも一番最初、サイコパス最近面白いですよから始まって、この内容っていうのもなかなか。
いや、あれは、面白いですよ、っていう感情を抱きましたっていう、心の情動の、
そうですね。
その状態を言ってる発言なので別に間違ってはないですよ。だって、
そうです
ね、確かにそう思いましたからね。
はい。
ただ突っ込みどころもいっぱいあるよねっていう話でしかなくて。
そうですね。
はい。それがイコール面白くないのかって言われると、事実、心の情動としては面白く僕は感じているので。
うん、はい、僕も今どんどん面白いと思ってきてるところです。
で、やっぱ注目すべきは、結末がどうなるのかっていう。
そうですね。
世界設定の矛盾とかはね、すべてが完結した後、じゃああれどうやねんっていうのは、もう、酒の魚としてみんなで言い合ったらいいじゃないかっていう、酒の魚の部分が今回は多かったっていう回です。
そうですね。はい。今の段階では酒の魚が多いということで。
テレビを見ながら見るアニメの感想としては正しいやり方じゃないですか、それが。
そうですね。あだこだ言えるっていうのは。はい、
そうです。
はい。良いアニメですよ。
そうそう。ドラゴンボールみたいなもんですよ。う
ん、本当ですか？だいぶ違う気がしますけど。
ドラゴンボール見てね、いろいろ突っ込んだりしてたわけですよ。僕は子供の頃に。あれと同じ感覚なわけですよ。
何分悟空歩いとんねんみたいな。
そうそう。はい。まあね、はい、まあ、結末がね、何かこう、センセーショナルなものであるならば、もう一度サイコパスの話したいなと思いますけど。
ああ、そうですね。
もし、その回が、今後狭さで配信されなければ、
はい。
別にどうも思わなかったんだなと思ってもらえればいいかな。
はい、そういう感じでよろしいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。
じゃあ今回は、ここで終わりにしましょう。
ありがとうございます。
お送りしたのは、沢田信也と、
ワンでした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。